宇佐です。
海です。
小田陣です。
今回ですね、久々に東中野でポッドキャストバー雑談で収録してるんですけど、ちょうど雑談に来た時にですね、
はい、
何度かサイド B でもご一緒している小田陣さんが来ていただいたので、突然の3人会でお送りしたいと思っております。なおですね、今回収録は結構変則的で、はい、僕と小田陣さんが東中野の雑談にいて、薄田さんリモートで入ってですね、変則的な収録してるんですけど、そういう変則的な収録も雑談は対応できるぞということで、はいはい、ちょっと実験的になっていますが、
はい
はい、で今日は通常回なんですけど、まあ、ちょっとスケジュール的に近いので、最初にちょっとご案内的に、今週末この番組が出る週の週末の土曜日に何度かご紹介しているポッドキャストザギャザリングイベント開催しますので、間に合う方はぜひご参加いただければと思います。でだいぶミーティングもですね、進んできまして、どんなことやるかっていう具体的なタイムテーブルも決まりましたので、この配信が出る頃にはそのタイムテーブルがウェブにも載っているので、見ていただけると分かるんですけど、基本後半はですね、もう好きに喋っててフリートークの時間を結構多めに設けているので、もしそのポッドキャストの方は自分の番組のリスナーさんとかに声かけてもらって、よかったら来てねってやると、リスナーとかを囲むイベントをここで開催できるかもしれないですし、でポッドキャストやってないぞって人も、いろんな他のポッドキャストやってる人だったりとか、他のリスナーの人とお話しできるいい会だったり、なんならポッドキャストやってなくてもいいので、はい、面白がって来ていただければと思います。はい、結構ね、いろいろ打ち合わせ重ねてきたら結構楽しみになってきて、終わるとね、面白いイベントできそうだなって、伝説をね残せそうな気がしてるんで、ぜひ伝説を見に来てください。
はい、ちょっとね、
もったいないかもしれないですね。
たったの2100円ですかね。
もう言いましたね、なかなか2100円がたったっていうとなかなかのもんだ。はい、で今日はですね、ちょっと久々に、最近なかなかやってなかった買い物会をしようと思ってるんですけど、なんか薄田さんが結構な金額のものを最近買われたというのを込みに挟んだんですけど。
はい、僕椅子を買いまして。
椅子、何回か前でも椅子の話しましたよね。
椅子、うん、何回か前、多分100回以上前だ
と思うすごいね、100回前っていうのすごいな。
始まった頃じゃない、うん、相当前だと、うんうん、2020年、3年以上前。
なんかあれさ、リモートワーク始まれたての頃に、うん、いろいろあるといいよねみたいな話しましたよね、うん、それぶりか。
はい、でとりあえずそう、だからとりあえずその時は本当8000円とか1万円以下ぐらいで、そこそこまあ使えるみたいな感じのやつを買ったんですよね、
うん、椅子で8000円とかってかなり安いですよね。
まあ、安い、
だいぶお手頃価格。
まあ安いですよ。ちょっと記憶が定かではないんですけど、まあ1万円ぐらいだとしてもまあまあ安い方だと思うんですけど、まあ満足はしてたんだけど、まあ3年ぐらいするとキコキコこう変な音するようになってきて、
はいはい、
まあね、リモートワークになると、まあね、こういろんな人が結構いい椅子買ったり、ね、
うんうん、
会社からもらってきたとか、そういう話聞くじゃないですか。
あ、はいはい、会社があれですね、出社しなくなって椅子余ったから持って帰ってみたいなね、ありましたね。
そういうのがあって、ちょっとまあ見劣りするなっていうのもあったし、まあ、あとやっぱ帰国くいもうちょっとこれさすがに買い替えてもまだね、僕もリモートが多いので、うん、まあ環境整備にお金を使ってもいいかなと思って、うん、岡村の、
ちょっとね、岡村はもうその時点で結構いい金額感がしますよ。
そう、うん、でコンテッサセカンダっていう一番高いやつ買ったのね。
一番いいやつ。
一番高いの？え、セカンドなのに一番高いの？
うん、
サードはないの？
第二世代。
あ、そういうことか。コンテッサ、
まあ、モデル、そうそう、
はい、第二世代なんだ。
僕買おうとして迷ったやつです。
マジで？え、ちょっと待って、
僕はシルフィーってやつを買いました。
これだ、コンテッサセカンダ
で、まさに、
はい、
まあ、20万円ぐらい。わ、まさに小田陣さんが言ったシルフィーを候補にしてた、
うん、
実は僕会社はそれシルフィーなんですよね。
あ、そうなんだ、はいはい、
で、そうそう、で会社で何、フリーアドレスになるといつも座る椅子って違うじゃないですか。
はいはいはい、シルフィーこれね、
わかります、
わかります、
どこに座るか
で、フリーアドレスね、決まってないですよね、
うん、 で、それ座るときって、うん、座るだからみんな高さも違うし、
あ、
背もたれの硬さとか、
はいはいはい、うん、
前傾のタイプとか結構違うじゃないですか、うんうん、なんで最初あの岡村のシルフィーにして、うん、で会社と同じ UI にしようと思ってたんですよ、うんうん、
なるほど、
わかります。
会社に行って座った瞬間にあの背もたれがべっこべっこめちゃくちゃ柔らかくて、うんうん、あのこう腰折りそうにな
るとか、のけぞるやつね、わかるわかる、
そういうのが結構、はいはい、そうそうそう会社行った瞬間腰悪くするわみたいな経験が結構あったんで、うん、であのそれを調整するために使い方がわからないから YouTube を開くんですね、岡村の説明 YouTube を、
はいはいはい、
この時間無駄じゃねっていうのがあってまあ最初はシルフィーにしようとしてたんですけども、うん、まあでもね夏じゃないですか今。
夏ですね。
メッシュがいいな。
あ、シルフィーはメッシュじゃないんですかこれ。メッシュっぽく見えるけど。
あのね、背もたれメッシュなんですけども、座面メッシュ
がないんですよ。そういうことか。確か。あ、わかる。それはわかる。
そう。
はいはい。
蒸れます。
蒸れますね。
座面メッシュ、うん。座面メッシュへの憧れがあって。
うん、なんなら座面メッシュのが大事ですよね、背中よりね。
そうですね、まあ、ただ冬は寒いんじゃないかとかあったんですけど、まあ、ヒアリングした結果、まあ、全然問題ないというか、それ暖房の問題だし、うんうん、なんだったら、ね、1枚引けばいいだけだ
から確かに
問題ないかなっていうところで、いろいろ座りに行って、本当は岡村じゃなくてもない方がいいか、ないやつも気に入ったやつもうちょっと安いのもあったんですけども、うん、なんかね、その会社の不満、会社のその椅子の不満とかで UI をちょっと揃えたいみたいな考えがあって、うん、あとねもう一個大きいのが、もう40代後半じゃないですか、
はい、
いつかはいいやつを買おうとか。
なるほど。
パソコンでも、う
んはいはい、
スマホでも何でもいいけど、いつかは一番いいやつを買おうみたいなの
を
思ってると、うん
はいはい、
椅子みたいに10年使う商品とかだと、うん、もう最後じゃねみたいな。
なるほどね確かにね、20年焼却だとしたらもうそろそろ買わないと使い切れないですね。確かに。
なんであの会社と揃えてシルフィーだと多分半額ぐらいで買えはするんですね、うんうんうん、でなんなら中古とかもいろいろあるんですけども、まあ、中古もめんどくさいし、なんかねこう満足感みたいな、とりあえず一番いいやつを買ったという体験を、うん、そろそろ味わうべきじゃない、あ、味わうというか、うん、その満足感を得るべきじゃないかと思って、で一番ねあの仕事というか、まあ、まだリモートが多い中で、こう1日の中でもベッドに並ぶ
使用
時間が多いものなので、
ね、
うん、ここはフラッグシップ行くべきだなみたいな感じで20万
行きましたか。
素晴らしい。
これちなみに座ったって言ってましたけど、うん、どこに行ったんですか。ショールームみたいな、はい、公式のショールームとかです、
ね、あ、公式のショールームが、ね、土日やってないんですよね。
はい。
で、うん、家具や、大塚家具とか、
あ
と島中とかにも あるんですけども、うんうん、そんな説明員がいなくて、
うんうん、
まあなんで座ることはもう半年ぐらい前からちょこちょこ試してたんですけども、一応試しに行ったのがこの家具 JP っていうサイトが、
はいはい、
なんかその時たまたま池袋かどっかで、なんかなんつうのフェアみたいなんで、うん、実際に座ってちょっとその店員みたいな人がいる会を4月ぐらいか6月ぐらいかにやってて、そこに行って一応ちょっとで、いろんなメーカーがあのなんだっけハーマンミラーだとか、なんかそういういろんなやつを座り比べできますみたいなフェアをやってたんですよ。まあメーカーの人じゃないけど一応そういうお店の人に話を聞いて、本当は別のやつもなんだっけちょっと忘れましたけど、あのいいなっていうのもあったんですけども、まあなんかコンテッツァセカンダでやっぱ一番いいやつを買おうかなって思っていろいろ悩んだんですけども、それになっちゃいましたね。
いや、いいですね。薄田さん、僕も家具 JP であのシルフィー買いました。
へえ、はい、あ、有名なんですよ。僕全然知らなかった。家具 JP、はい、有名なんだ。
器具ですね。
へえ、
まさかの。
うん、有名。あとまあ、うん、ちょっと安くなるんですよ。なんか 10% ぐらい安くなる、
うん、
見かけ上安くなって、うん、 とかあったんで、まあ実績的にも問題なさそうだし、うん、買った他に買ったっていう人もいたんで、なんか会員登録すると3万円ぐらい安くなるのかな。
めちゃくちゃ安くなる。へえ。あ、じゃあ実質結構20万もしなかったってことですか？うん、
いや、しました。
したんだ。
あの会員にならないと24万とかのプライスが出てるのね。それが20万7千円とかになったのかな。
なんかそれあれですね、なんか25万するけど5万円戻ってくる折りたたみスマホみたいな感じですね、もう。もう金額感でいうと。
そうでもないと。
結構似たような金額感じゃないこれ。
すぐ戻ってくるっていうか、あの、うん、決済時にはもう20万で、うん、あのね、チャージされるので。
ちゃんと20万だからね。そこは違いますね、確かに。
そこはね、うん、そう。
いやなんかね、あんな折りたたみスマホに出せる金ないって言ってたのに椅子は出すんだなと思ったけど、話を聞いたらまあ納得ですね。
でも折りたたみスマホの寿命は3年じゃないですか。
そこが違いだなと思って。
10年使う。
20年持たねえなと思って。
自分の、うん、
あと触ってる時間と座ってる時間の方が多そうですしね、スマホよりね。
まあでも、うん、スマホも相当ですけどね、そういう意味ではね、
うん、でも体力回復してくれますからね椅子は。で実際どうですか、同じメーカーで比べてみるとなんか違いがあり分かりやすそうですけど。
あ、メッシュはね夏はいいなって思います。
そんだけちょっとその差分、この値段差がさ 8万ぐらいあると思うんですけど、その差分メッシュだけでいいんですか。はい、
うん、
そんなもん。
いやでもあとは満足感と形ですよ、う
ん、やっぱ形はいいですか、その座ってる感じがいいとかないんですか。
うん、いいかなっていうのは、まあそんなんないっすね正直。あとね、あの UI 揃えるって言ったけど、実はあの、はい、背もたれの倒し方とかは全然違う機構になってて。
あ、そうなんだ。もはや
そんなに揃ってないっていう。
UI とは。
あ、でもあの背もたれの硬さ、
ね、あれですよね。なんか肘掛けのところで、ね、なんか
肘掛けのところで、
う
ん、
そうですね。
背もたれの角度を変える機構なんですよ。
あれちょっと憧れました。
それも知ってて、なんか、うん、自分のコンセプトとあの UI を揃えるってもうすでに違うんですけど、
う
ん、
もう破綻しますね、
まあ、それはいいだろうと、ね、そうそうそう、うん、まあでもなんとなく岡村で揃えてればすぐに分かるようになるんじゃないかなみたいな。まあ
これ買ってどんくらい経ってます、
言い訳みたいなところ。
買ってからどんくらい使ってますこれ。
2ヶ月だったら1ヶ月、うん、4、50日ぐらいですかね。
あ、じゃあ結構使ってますね。
4月ぐらいに来て今8月、う
ん、満足度高い。
あ、ちょっとねミスった、うん、まあまあ高いんですけど、ミスったなっていうのが、
はいはい、
あのヘッドレスト、
うん、はいはい、
ちょっとヘッドレスト憧れがあったんですよ、
う
ん
う
ん、
ああこれ分かるような気がする、はいはい、
ヘッドレストに頭をつけてちょっと後傾で、うんうん、仕事をするのが理想のスタイルですみたいなのをよく聞くんですよね、
うん
うん、そういう説明も受けたり して、うん、まあそうだよなと思って、でそのためにはヘッドレストは結構いいのかな、
うん、
まあ、ヘッドレストがないものをずっと使ってたんで、うん、いいかなと思ったんですね、うん、でヘッドレストねつけると2万5000円ぐらい高くなるんですよ、うん、
一気にしますね。だから本来は2万5000円か、はい、
そうそうそう、大きいやつ、小さいやつがあって、うん、まあ、僕大きいやつを選んだんですけども、だから本当は18万円ぐらいでから買えるんですけど、
なるほど、ヘッドレスト込みで20万ぐらいですね、はいはい、
そうそうそうそうそう、うん、でまあ、グレードアップして、ヘッドレストをつけてってます、うん、案外邪魔、
分かる、
ヘッドレストほどでもないですけども、
なんか思ったよりなんか快適じゃないですよねあれ。僕もそれ憧れて買ったんだけど、
そうですね、あのね、
分かる、
うん、もう少し圧迫感ないかな、少し圧迫感、少しなんだけど圧迫感感じて、うん、でね、もう一個小さいヘッドレストも選べるんですよ、うんうん、まあ、そっちでも良かったかな、なんかそれはそれで試すと物足りないんですけども、まあ、実用上はそっちが良かったかなっていうのと、まあ、あと家族でなんかこう髪を結んでるとヘッドレストめちゃくちゃ邪魔、まあ、僕じゃない人が使う場合も、
はいはいはい
はい、あれがすげえ、頭がすげえ邪魔って言われて、うん、確かにそうだなと思って、これ2万5000円頑張って追加した割にここはちょっとあの検討が甘かったかな、うん、まあ、外せるんですけど、ね、もうでもちょっといらなかったのかなっていうのが今結論。
数字のマジックですよね。もう20万台いくと2万5000円ぐらいつけても、うん、もうなんか麻痺してません、その時点で、うん、
まあもういいかなと思って、うん、ね、外せるからいいかなと思ったけど、うんうんうん、でもよく考えると後からつけりゃいいじゃんっていう考えもあって、うん、
これでもそれ入れたらヘッドレストだけメルカリ売れんじゃないですか。
売れますよ僕、ね、後で実はヘッドレス
つけた、うん、後からつける人いそう、
つけた側なんですよ、うん、買った時にはつけなくて、はい、後からつけました。ここに、うん、メルカリでも売ってました、
ね、売ってそう売ってそう、
すぐ売れるんですよ、うん、すぐ売り切れちゃうんですよ、あの 買えないんですよ、だからメルカリだと。
あ、じゃあいいじゃないですか、ちょっと高めに出せばいい。
そっか、それにして小さい側のヘッドレストにしようかちょっと悩んでるんですけども、うん、まあ面倒くさいなと思って、まあまあ気に入って本当にダメだったらそれもやろうかな。
気に入ってはいるんですね。
気に入ってはいます、うん、まあ、あの満足度は高いんですけども、うん、検討が甘かった部分も
結構なるほどね、はい、いやでもよかった、うんね、20万もする買い物が満足度低かったらね寂しいですからね。よかったよかった、
あのそう、とりあえずあの失敗ではなかったとは思ってます
し、まあ、大丈夫ですか、あの20万も出したから失敗と考えられないって方向に行ってないですか、大丈夫ですか。
いや、まあ大丈夫です。
よかったよかった。
なんかね、あの20万最上位を買うっていう目的も達成したので、今回で言うと
確かにな、20万の椅子は僕には手が出せないな、座ってみたいと思うけど、
いつかはフェラーリに乗りたいみたいな、
はいはいはいはい、うん、その例えはちょっと分かりやすいかも。
そう、そのいつかを自分の人生で達成する、その100分の1でもあの達成感がちょっと味わえるっていう意味では、なんか妥協しなくてよかったなみたいなところはちょっとあるんですよ、
うん、
無駄金だけど満足し、あの機能面で言えば多分3万円でも別に満足するじゃないですか、まあね、って。でも富豪のようなこう買い物をしたぞっていう楽しさがちょっとあったかなと思って、今のところ満足しています。
じゃあ次はあの最上位の折りたたみスマホを買うっていう体験をぜひお願いします。
いやー、いいでしょう。いや、
最上位でしょ、今一番最上位でしょ。
あんま、それは甲斐さんにお任せして、
はい、
僕は違う道を行きたいと思います、うん。甲斐さんは何か最近買い物はありますか。
以前にクラウドファンディングでお願いしてたガジェットがようやく最近手元に届きまして、結構この番組でも何度も紹介しているその耳穴開きイヤホン、僕こう外の音が聞こえるイヤホンが大好きなので耳穴開きっていうのがすごい好きなんですけど、あのクリアっていうグリーンファンディングでやってたイヤホンをゲットしまして、クリアがその綺麗なクリアとは違って EE なんですよね。その Web2.0 の頃の文字入りにちょっと近いんですけど、 CLEER とかでクリア、形としてはショックスのに似ていて耳にこうかけるタイプのやつなんですけど、特徴としてはこれクラルムで3段階モデルがあって、最上位モデルは USB ドングルがつくんですよ、うん、で USB ドングルと接続した時だけ遅延がものすごい減るっていうゲームバージョンみたいなやつがあったんですけど、
はい、
で、うん、さらにこのポッドキャストでも何度も紹介しているマルチポイント対応なんですよ。なので、うん、ドングルにつなぐのとスマホにつなぐの別で接続できるんですよね。でここだけで言うとちょっと分かりづらいんですけど、うん、僕の使い方の想定はこれスイッチで使おうと思ってて、任天堂スイッチでゲームするときに あれ Bluetooth 対応してるんですけど、
はい、
すげえ遅延すごいんですよあれ、普通にブースつなぐと、はい、あのね、ゲームの遅延ってまあ耐えられるんですけど、基本的にはスイッチの遅延は、ね、結構やばいぐらい遅延するんで、あのあんまり音ゲーとかみたいなシビアなものじゃなくてもちょっと辛いぐらいの遅延するんですよね、
うん、
でこのドングル USB でつなぐと USB から音出せるんです、スイッチって。でゲームで使うときはそのドングルを挿すってやり方をしようと思って。
なるほど。
そうで、スマホで聞くときはスマホでそのまま使うっていう。なんか
パソコンとかにつなぐものだと思ってたから、スイッチにつなぐんですね、ドングルを。
これその製品自体がね、ゲームエディションみたいな名前なんですよ。だからそもそもゲームで使う想定っぽくって、ただドングルが USB-C しかないんですけどね、うん、で多分パソコンでも使えると思います。だからそれ結構楽で、ある意味マルチポイントがさらに便利なわけですよ。ドングルつなげばパソコンでもスイッチでもスマホで動いちゃうん でそれとは別にいつも聞く音楽スマホにペアリングしておけばいいから、これ結構便利だな。で、ね、音も割といいです。ただ僕のよく言うその イヤホンで全部コントロールしたい理由と音量だけコントロールできないんですけど、一応再生一時停止と早送り早戻しはできるんで割と良かったです。これクラウドに終わったんでもう一般発売してんのかな、なんか思ったより良かったです。耳穴開きの耳穴開き結構いろんな用途があってビデオ会議用か外に行く時用っていろいろ使い分けてるんですけど、今僕の中で外出かける用では一応これがメジャーになってますね。一番優先順位高い感じ、うん、おすすめです。はい、小田陣さんなんか最近買ったものがないですか。
あ、僕ですか、
はい、
僕はですねあのサイド B 会であの島袋ひろこさんについて喋らせていただいたときに、
は
い、
第2コンですね、はい
はい、ライブで見たスニーカーを買うぞみたいな話をしてたんですけど、はい、無事買いまして、
それ僕も買ってんですけど、
はい、っていうのはちょっとあの怪談リスナーの皆様に向けてあの時話してた人ねってちょっと思い出していただけたと思ってちょっと自己紹介代わりにすいません今ネタで喋ったんですけど、それ以外で最近買ったものはですね実は自分の親父の自転車を買いました。
すごいの来たな。
はい、実はですね、まあ、僕の親父も
ですか、
はい、70過ぎてまして、うん、まあ、割ともう家でこうなんかパソコンでこう、まあ、インターネットしたりとかが好きな人なんで、
うんうん、
結構こう座ってずっと家にいるみたいな生活を続いてこう運動不足だったんでやっぱ自転車ぐらい乗ったらみたいなね話で、うん、実は僕の兄貴が使ってた自転車をしばらく乗ってたんですけど、なんかもうだいぶ前にリコールにあってた自転車で
やばい、
実はその親父がだいぶ乗り慣れて走って結構遠くまで行ってたんですけど、なんて言うんですか、フレームが折れちゃって、
うん、フレーム折れるはだいぶやばいですね、はい、
なんかそのまさにリコールで出てた箇所がポキンと折れて、
うんうん、
乗れなくなっちゃったっていう状態になりまして、いや事故にはならなかったんで、まあ、笑い話にできるんですけど、
本当
によ
かったです、事故なくてよかった、は
い、でやっぱそのせっかく習慣がついてたんでなんか結構ね痩せたんですよ、その親父が自転車乗って2日に1回30キロぐらいこう
走るみたいな、結構今日って結構走ってる、
はい、結構走ってて、
すげえな。
でちょっとせっかくそこまでやったんでちょっとなんかその習慣をなくさせたらまたこれはちょっと良くないだろうと、うんうん、運動不足になるだろうということでちょっとじゃあ買おうかと、新しいやつ買うよとプレゼントするよみたいな話を、まあ、兄と僕でしたんです、
はいはい、
そしたらなんか親父が割とい や買ってもらえるんだったらちょっとこれ欲しいなみたいなことで、
なんだ
結構いいやつ、トレックっていうメーカーのクロスバイクのフラッグシップさっきの宇佐さんの話で言うとフラッグシップではないんですけどでも上から2番目ぐらいのモデル の結構いいやつをこれ欲しいなみたいな でもその親父が面白かったのはですね、さっき の角 JP でも椅子を買う前にレンタルできるっていうサービスがあって、うん、はい、でレンタルした椅子をそのまま買うことができるみたい なんかそういうサービスやってたりするんですけど、うん、結構なんか高い買い物じゃないですか、
うんうん、
まあ、椅子も自転車もなんか最初試したいみたいなことがなんか結構あると思うんですけど、実は親父がその自転車をレンタルで借りれるサービスを見つけてきて、
うんうん、
でわざわざですね結構
めちゃくちゃアクティブ、
はい、電車で 3,40 分ぐらい行ったところにあるところのお店でそのレンタルして借りてきて、そこから家まで走って、
うん、すげえ何キロぐらいあったんですかそれ。
いや多分それも20キロぐらい多分平気
です。すげえ、まあ30キロ走るのは余裕
です。そうそうそう、でそれで借りてきて1週間ぐらいなんかそのレンタルで乗って、うん、であこれがいいってなって、
うん、
でその正規代理店というんですかね、
うんうん、
そういうプロショップみたいなところにちゃんと行って買ったんですけど、でもなんかすごいそのこだわり出してなんかですね、一回海外からその届いたやつを全部ばらしてパーツを一個一個全部洗浄して組み上げ直すみたいなそういう販売の仕方をしてくれてる本当のプロ
ショップですね、ガチショップですね、
はい、でしかもなんかクリアコーティングみたいな、まあその傷がつきにくくなるようなコーティングとかまでしてくれるやつをそれこそもう何ていうんですか、買うときにオプションとして出せるフルメニューをお願いして買うみたいな で、あの価格これになっちゃったけどいいみたいな。まあまあいいよ、もうそれこそもう最後の自転車でしょみたいな感じで。
すごい、すごいですね、親子逆転感いいっすね。子供の頃ね、親にそう言ってたやつがね。
そうです、そうです、あのまあね、昔買ってもらってたね、うん、分を、まあ、お返しするじゃないですけど、うん、このお親父に自転車を買うっていう、うん、そういうのが最近の買い物、一番大きい買い物ですかね。
それはあれですね、電動ではない普通のクロスバイク。
あ、電動ではないですね、普通のクロスバイク。でも最近そのお店で知ったんですけど、うん、やっぱ電動のクロスバイクって結構売れてるみたいで、
わ、うん、かる、
はい、あの商品としてもなんか少しずつ増えてきてて、かなりですね、あのなんていうんですか、見た目がちょっとダサいなっていう感じのが昔多かったんですけど、うん、だいぶその洗練されてきてるというか、
今いいですよね、
はい、かっこいいの増えてきてて、
前にその津田さんっていう方にゲスト来ていた時に、その電動のクロスバイクいいよって話してもらって、おそらく試乗行ったんですよ。それ本当に良くて、うんうん、あの僕が乗ったやつは確かね、ブリヂストンかなんかで、普通の電動アシストって後ろから漕ぐのを押してくれるみたいなイメージなんですけど、
はいはい、
確かブリヂストンだったと思うんですけど、前から引っ張ってくれるような動かし方をする電動のアシストの仕組みができたらしくて、坂道に強いらしいんですよ。
お、それはすごい。
そうそう、で試乗コーナーが新宿にあって乗って、で僕電動も乗ったことある、そのドコモのやつが乗ったことあるから、言うてもクロスバイクの方が速いなと思ったんですけど、クロスバイクに電動が乗ったら本当速いんだなっていう当たり前のことを思って、その当たり前の感想を店員さんに、クロスバイクの電動速いんですねって言ったら、ふんって笑われた。そりゃそうだろっていう、我々からそうクロスバイクですからねって言われて、
いやで僕、うん、実はその親父に自転車をプレゼントした後、うん、なんか親父が楽しそうに乗ってるのを見てて、うん、僕もちょっと自転車乗りたいなみたいになってきて、親子で。そうなんですよ。で
ポタリングとか、
あの僕が実は今乗ってる自転車は親父が、30年前ぐらいに買ったロードバイクなんですよ、
うん、あのなるほどね、
はい、親父はちょっとそのもうロードバイク乗るにはちょっと危ないなと思ったんで、うんうん、まあ、それは僕が今乗っていまして、でも30年前のやつなんで、うん、だいぶガタも切れたりとか、まあ、パーツも古くなってるので、うん、ペダルを買い替えたんですよ。
あ、なるほどなるほど。
で、なんか三ヶ島っていうペダルのメーカーがあるんですけど、うん、そこのペダルがですね、この間その僕が買ったやつは、これなんか残念ながらフラッグシップではないんですけど、そこそこいいペダルを買ったんですけど、
うん、
初めて知ったんですけど、僕が買ったそのペダルと、まあ、その親父の自転車につけたペダルと、うん、ペダルのグレードが2グレードか3グレードぐらい違うんですね、
うんうん、
で同時にペダルを手でくるくるくるって回し始めると、うん、僕が買った方のペダルはずっとくるくるくるくるくるって回るんですよ、
うんうん、
で親父の買った方のペダルは3回転ぐらいで止まるんですよ。
へー、どっちがいいやつなんですか。
いや、これですね、僕乗って初めて分かったんですけど、ペダルがスムーズに回れば回るほど漕ぎやすいんですよ。足に負担がかかりにくいというか、
うんうん、
はい、足首をうまく使ってペダルを漕ぐためには、そのペダルの回転のスムーズさっていうのはすごく実は重要みたいで。
なるほど。
これはちょっと僕は初めて知りました、自転車のペダルを買い替えて。
面白い、
はい、最近ちょっとか自転車に関係するグッズをいろいろ買ってますね、
うん、
お尻痛くなって、お尻痛くならないためのパッドとか。長距離僕もこの間乗ったんですけど。
でもこれ相当高いですよね。何十万とか。
いや、ね、トレック の, そのクロスバイク普通のやつを買ったんで、それでもそのオプションとか込みで15万ぐらいですかね、はい、15、6万ぐらいでした。はい、
はい、まあでも相当いい
です、ね、いや、まあ、いいやつはいいやつですね。自分でそんなチャリンコ買ったことないですね、は
い、うん、いやでもそこまでアクティブで。
そうなんですよ。なんか
ネットで自分で検索してくれっていうのは、は
い、いや、もううちの味はインターネット、僕とかよりも全然昔からやってて詳しいんで。
あ、なるほど。
e コマースとか言われる前からネットショップやってたんで自分で。
はい、あ。じゃあ本当ネットの生き証人的な感じです。
ベッコアメ COJP とかの時に、
あ、はい、COJP、
商用利用できるって言って契約して、はい、ホームページ作って。
すごい、
はい、うちの親父スポーツカイトってタコをやってるんですけど、 空にあげるタコをやって、はい、それはあの海外から輸入して、はい、それはあの輸入販売してるっていうのを副業でずっともう30年前ぐらいからやってて、
はい、すげえ。
あれ薄田さんも自転車やってませんでしたっけ？
僕もトレックのクロスバック。
あ、トレックな。しかもめっちゃ奇遇じゃないですか。
すごい。
すごいな。
今年多分一緒か、多分1グレードしたぐらい。
FX3 ってやつですね。FX あの親父に買ったやつは。
同じだ。多分。
あ、同じですか。すごい奇遇。
ニカさん。同じじゃないか。完全に一緒じゃないですか。あれニカ。
じゃあ。今度自転車に乗りながら収録とかありますか、みんなで。
あ、面白いですね。
危なくない？
いや、あいつヘッドセットつけたらいけるでしょ。運転上、はい、車運転した時もヘッドセットならね、道交法違反じゃないですから、はい、
そう。しかもあの骨伝導とかだと、はい、
ね、
耳塞がないので、
そうそうそうそう、
自転車乗ってる時でもまあ大丈夫ですね。
いいんじゃないですか。遅延しない、あれ遅延しないやつかや使いましょうよ。ちょっとどんどんなんかこう、なんですかね、ポッドキャスト飽きたわけじゃないんだけど、はい、どんどん変則的な録音したくなってるんですよ僕が最近ね、ちょっと外録音とかいろいろ試し始めてるんで、僕もでもね、ちょっとね電動のやつ欲しいんで。
あれですよね、 YouTube とかだと、うん、そういうこうライド系っていうんですか、
うんうんうん、
自転車とかバイクとかでこう GoPro とかつけてアップしてるね、撮影してアップしてる方とかいらっしゃるんで、うんうん、ポッドキャストでもサイクリング収録はいいんじゃないですか。ありだと思うんですよ。
なんかいろんなとこで遠隔収録とかできないですかね、うん、みんな自転車乗って琵琶湖で走ってるやつと相模湖走ってるやつが
面白い。
そうそう、リバーサイドを使いながら、まさにじゃ あれ荒川サイクリングロードを走りながら、これが本当のリバーサイドだって言って収録するのどうですかね
面白い。
その企画、
僕はいつも境川っていう川沿いを走って、
はいはい
はい、やりましょう、ぜひ
やりましょう。じゃあ次はみんなで川沿いを、はい、川沿いを走りながら収録するリバーサイド収録方法しましょう。
面
白
い、はい、これはみんな集まらずにってことですよね。
みんなでそれぞれのリバーに行けばいいんじゃないですか
それぞれの
リバーに行きましょう、うん、集まってもいいし、ね、話せないかもしれない呼吸が整わなくてね、はい、まあ、でもまずはね、直近迫っているロフトプラザのイベントがございますので、小田人さんもね来ていただけるので、
はい
はい、番組に聞いてる人は、聞いてない人も、聞いてない人は来ようがないんだけど、お気軽に来ていただければと思いますので、はい、引き続きこの番組よろしくお願いします。